お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからコリント人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第二コリント人への手紙6章1節から10節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第二コリント人への手紙6章の学びに入りますが、ここにはイエス・キリストに仕える教会のリーダーの条件について述べられています。パウロは第二コリント2章の16節で、このような務めにふさわしいものは一体誰でしょうと告白しています。パウロのようにこのように告白せずにこの箇所を読むことのできる人は一人もいないと思います。また同時にここにはミニストリーにおける神様の慰めについて述べられています。第二コリント6章の本文に入りますが、一節、私たちは神と共に働く者としてあなた方に懇願します。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。私たちは牧師や宣教師または伝道者を聖職者という言い方をします。また日本では献身者という言い方をします。でも神様は私たち一人一人に別々の賜物を与えておられます。ですから今日私たちがしているように牧師と一般信徒の区別をすべきではないと思います。私たちは皆主にあって共に働くものです。もしあなたが牧師や宣教師ではなかったとしても、あなたには牧師や宣教師と同じように神様の御言葉を述べ伝える責任があります。ある人には教える賜物が与えられていますが、あなたにはあなたにしか接触できない人に証をする機会が与えられているはずです。そしてあなたが誰であっても、またあなたの立場がどうであっても、あなたにはその人たちに神様の御言葉を述べ伝える責任があるのです。牧師は信徒を教育訓練する人であって、この世の第一線で証をすべきなのは信徒一人一人なのです。ウェスタンコンサーバティブバプテスト神学校の校長であった R. ラッド・マッカー博士は、羊飼いが羊を生み出すのではない、羊が羊を生み出すのであると言いました。残念ながら多くの人たちが人々をキリストに導くのは伝道者や牧師の仕事だと考えています。しかし R. ラッド・マッカー博士が言ったように、羊を生み出すのはあなたの仕事なのです。会衆の席に座っている信者が出て行って、キリストのために証をするミニストリーのために彼らを訓練し整えるように神様は教師、牧師、伝道者、そして宣教師を召されているのです。羊飼いは羊を生み出すことはできません。羊飼いは羊を養い、羊の世話をするのです。羊が羊を生み出すのです。今日、教会の働き全体が身動きが取れなくなっています。なぜなら、羊が外に出て行って証をしないからです。あなたは今、神様の御言葉を他の人たちに述べ伝えるために何をしておられるでしょうか。あなたには、牧師や伝道者がどうしても接触することのできない人たちに毎日会うことができるのです。今あなたの置かれている場所には、あなたを信頼している人たちがいて、あなたの言葉なら耳を傾ける人がいるのではないでしょうか。 おそらくその人たちは、あなたの言葉なら耳を傾けますが、牧師や伝道者の言葉には決して耳を傾けない人たちではないでしょうか。第二コリント人への手紙六章の一節でパウロは言います。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。神様の恵みを無駄に受けるなどということがどうやってできるのでしょうか。神様は私たちにご自分の善と慈愛とを豊かに注いでくださっています。神様の偉大な善を受け、神様の恵みの救いの中で喜んでいながら、肉的でこの世的な生活をすることは、神様の恵みを無駄に受けることなのです。どうでしょうか、あなたは今、神様の恵みとご愛に対して、どのような応答をしておられるでしょうか。与えられた恵みと賜物をどのように用いておられるでしょうか。あなたは今、どのような奉仕に関わっておられるでしょうか。二節。神は言われます。私は恵みの時にあなたに応え、救いの日にあなたを助けた。確かに今は恵みの時、今は救いの日です。福音を聞かされた人たちが決まって言うセリフがあります。いつかは信じると思いますが、今はまだそういう気持ちにはなりません。そのような言い訳をして多くの人はキリストを受け入れることを延期します。これを聞いているあなたがどういう方か、またたった今どこにおられるかはわかりませんが、もしもあなたがまだイエス・キリストを自分の救い主として受け入れ救われていないのなら、この御言葉はあなたのために書かれたものです。今は恵みの時、今は救いの日です。誰にも先のことはわかりません。この時を逃しては、もうあなたには主を受け入れる機会が二度と訪れないかもしれないのです。ですから今があなたにとっての決断の時なのです。三節。私たちはこの務めがそしられないために、どんなことにも人につまずきを与えないようにと。私たちは個人的な振る舞いに細心の注意を払わなければなりません。私たちは何につけても人につまずきを与えないようにしなければなりません。ここでのつまずきとは、人の感情を傷つけるという意味ではありません。今日教会で奉仕をするときに、どんな人の感情も傷つけないで奉仕をするのは難しいことです。なぜなら、私たちのほとんどが、感情を露骨に表現してしまう存在だからです。ハリー・アイアンサイド博士は、牧師の卵である新学生たちに対して、牧師の奉仕というものが、信徒からどのように受け止められるかということについて、次のように言いました。もしあなたが信徒と握手をしないなら、彼らはあなたが自分をなおざりにしたと考え、もし握手をするなら、彼らはあなたが自分の関節炎をひどくしたと考える。もし立ち止まって彼らと話をすれば、彼らはあなたが邪魔をしたと考え、もし立ち止まって話すことをしないなら、彼らはあなたが横柄だと考える。またもし彼らに手紙を書けば、彼らはあなたが自分のお金を狙っていると思い、もし書かなければ、あなたが彼らをないがしろにしていると思う。もし彼らを訪問すれば、あなたが自分たちの仕事を妨害し、邪魔をしていると思うが、もし訪問しないならば、自分たちに興味がないのだと思う。マギー博士は、あるひなびた小さな食堂に立ち寄った時のことを次のように述べています。その店ではグリッツと呼ばれるひきわりトウモロコシのお粥のようなものと温かい丸型に焼いたパンのテキサス風の良い朝食が出ました。代金を払いに行くとレジの横に札がかけてあるのに気づきました。そこにはこのように書かれていました。すべての人を喜ばせることはできませんが、 私たちは努力します。その札を見て私は嬉しくなりました。私たちはすべての人を同じように喜ばせることはできません。しかし神様の御前で誠実に、そして忠実な歩みをすることはできるのです。つまずきを与えないとは、あなたを指さして、あの人の人生のせいで、私は彼が告白している救いに確信が持てないのだという人が一人もいないように生きることです。さて、ここでパウロは、ミニストリーを特徴づけることを列挙します。このリストはなかなか興味深いものです。4節。あらゆることにおいて自分を神のしもべとして推薦しているのです。すなわち、非常な忍耐と悩みと苦しみと嘆きの中で、リストの最初に非常な忍耐が挙げられていますが、私はこの一番最初の言葉に圧倒されてしまいます。なぜなら、忍耐はいつでも私に欠けている気質だからです。家内と私の親友がかつて私に向かってこんなことを言ったことがあります。バーノン・マギー、もしあなたが一度でも忍耐について説教して、私がそこにいたなら、私はそこから出ていきます。あなたは忍耐について話すべき人ではないと思うから。ですから私は今、忍耐については話しません。ただリストの一番最初に忍耐があるということに気づいていただきたいのです。マギー博士はかなり短気な人だったようですね。続いてここには悩みとありますが、悩みは今日ミニストリーに携わっている人たちの多くが今も担わなければならないことです。そしてその次には苦しみとありますが、英語の訳ではこの言葉は in necessities となっており直訳しますと窮乏という言葉になります。大恐慌を経験したか、または貧しい家庭に生まれた人は窮乏という言葉を理解できると思いますが、私が子供の頃、私の家に1枚の1ドル札さえもない時がありました。当時の食料品店が付けで買い物をさせてくれなかったら、私たちは完全に飢えていたと思います。また夕食に新鮮な牛乳の中に、ボロボロに崩した冷たいビスケットが入ったもの以外には何もないということが何日もありました。そして私は今でも、牛乳の中にビスケットが入っているのが美味しいと思いますと、マギー博士は述べています。ハリー・アイアンサイド博士は、若い頃ある場所で3日間説教し、その3日間の間何も食べ物がなかった時のことを話しています。彼が説教していた人たちは、博士は信仰によって生活していると考えていて、物質的なサポートを一切しませんでした。また彼らは食べ物を買うためのお金も博士に与えませんでした。4日目の朝、朝食の時間をベッドで過ごそうか、それともベルトの穴をもう一つ奥に詰めようかと考えていたとき、ドアの下から手紙が差し込まれていることに気づきました。起き上がってその手紙を開けてみると、こう書いてありました。同封のものは、クリスチャンの交わりの印です。そしてその中には、10ドル札が入っていました。その朝、博士は、外へ出て、それまでの人生で食べたことのないような、最高の朝食をとりました。この当時、10ドル札というのは相当高価な価値があったんですね。それにしても奉仕をする人たちに何のサポートもしないというのは、ちょっと失礼だと思います。5節。また、鞭打たれる時にも、入獄にも、暴動にも、労役にも、徹夜にも、断食にも。鞭打たれる時にもとありますが、鞭打ちは、鞭で40回叩かれることですが、 パウロが経験したような肉体的な鞭打ちがどういうことなのか、本当に知っている人はほとんどいないと思います。でも、とても辛辣な言葉によって、私は何度も心にビンタを食らわされたことがありますと、マギー博士は述べ、ご自分の経験を次のように述べています。以前、私の教会にとても辛辣なことを言うご婦人がいました。彼女は礼拝が終わって出て行くときに、私にこんな風に言ったものです。先生、今朝の説教は素晴らしかったですわ。私が朝には良い説教ができたけれども、夜の説教は良くなかったと暗に言っているわけです。そのようにして牧師にビンタをくれる人たちがいます。パウロは自分のミニストリーの中で経験した他のことも挙げています。私たちの時代にはそのような目に遭う人はあまりいないと思います。入獄、暴動、労役、徹夜、断食です。しかしこれらすべてのことはパウロには日常茶飯事でした。さて彼はさらに進んでもう一揃いのミニストリーの特徴を挙げています。6節から7節。また純潔と知識と寛容と親切と聖霊と偽りのない愛と真理の言葉と神の力とにより、また左右の手に持っている義の武器により。純潔とありますが、牧師が自分の生活において純潔であることは大切なことです。今日、純潔さの欠如がミニストリーを襲い痛めつけています。牧師がヤクザ者で不道徳と不純の罪があることはいつでも悲劇を招きます。純潔さは神様にとってとても大切なことなのです。また知識とありますが、この知識とは神様の御言葉の知識を指しているだけではないと思います。神の御言葉に仕える牧師はとても多くのことを知っていなければなりません。そして自分が生きている時代にそれを正確に適用しなければなりません。また寛容とは、忍耐が別の服を着ているのに過ぎません。また親切とありますが、人々は優しく親切に自分たちに心から興味を抱いてくれるような牧会者をどれだけ必要としていることでしょうか。そして聖霊とありますが、牧師は神様の御霊の導きなしに説教しようとしてはなりません。効果的なミニストリーは聖霊によってのみ可能なのです。また偽りのない愛とありますが、今日偽りのない愛が本当に必要とされています。経験ぶった決まり文句を引用する経験ぶった詐欺師は必要ではありません。どれほどあなたのことを愛しているかと言いながら、その後、あなたの背中にナイフを突き立てるような嘘の信仰を告白する人たちは必要ではないのです。私たちには本物の偽りのない愛が必要です。神様の御霊が私たちの心に置いてくださる愛が必要なのです。また真理の言葉とありますが、真理の言葉とは、牧師が聖書を知っていなければならないことを意味します。牧師は神の力により説教しなければならないのです。そのことは、牧師が講壇に上がる前に、神様と二人だけで時を過ごすことによってのみ可能になります。また左右の手に持っている義の武器とは、すべての領域における正しい生活のことです。次にパウロは、神の人を特徴づけるべき9つの逆説を示しています。第二コリント人への手紙6章の8節から10節。また、褒められたり、そしられたり、悪評を受けたり、好評を博したりすることによって、自分を神のしもべとして推薦しているのです。私たちは人を騙す者のように見えても、真実であり、人に知られないようでもよく知られ、死にそうでも見よ、 生きており、罰せられているようであっても殺されず、悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持たないようでもすべてのものを持っています。褒められたり、そしられたりとありますが、ミニストリーには必ず賛成する人たちもいれば、非難する人たちもいます。また、悪評を受けたり、好評を博したりとありますが、神様に仕える人は、ある人たちからは酷評される時もあります。人を騙す者のように見えても真実でありとありますが、ある時は神様に仕える人は人を騙す者と呼ばれますが、神様の真実な御言葉を述べ伝えているのです。人に知られないようでもよく知られとありますが、神様の牧師は世には知られてはいないかもしれません。でも神様には知られているのです。またここには、死にそうでも見よ、生きておりとありますが、パウロは死ぬべきものでしたが、キリストにあって新しい命を得たものでした。またここには、罰せられているようであっても殺されずとありますが、彼はしばしば迫害を経験し、叩かれ、鞭打たれ、石打ちにされましたが、でも生き続けました。またここには、悲しんでいるようでも、いつも喜んでおりとありますが、悲しみは人々の罪と福音に対する拒絶のためでした。でも彼は、キリストにあって喜んでいました。そしてここには、貧しいようでも、多くの人を富ませとありますが、金持ちの牧師を見たら気をつけてください。ミニストリーで金持ちになるべきではありません。また、何も持たないようでも、すべてのものを持っていますとありますが、パウロは、コリント人たちへの最初の手紙で、すべてのものは彼らのものだと言っています。その中には、世のものも、命も、死も、現在も未来も含まれています。パウロは第一コリント人への手紙3章の22節から23節でこのように述べています。パウロであれ、アポロであれ、ケパであれ、また世界であれ、命であれ、死であれ、また現在のものであれ、未来のものであれ、すべてあなた方のものです。そしてあなた方はキリストのものであり、キリストは神のものです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はミニストリーの苦しい経験というテーマで、第二コリント人への手紙6章1節から10節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。